こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。給与明細から読み解くお金の仕組みは、税理士の高橋壮が毎月の給与明細に並ぶ項目を手がかりに、給与の決まり方と差し引かれるお金の正体を解説する実用書です。給与明細は支給額、控除額、手取り額が1枚にまとまった身近な資料ですが、内容を正しく読める人は多くありません。本書はその見慣れた書類を通じて、所得税、住民税、社会保険料、各種手当や控除の基本的な考え方を理解することを目的としています。単に給与の見方を説明するだけでなく、働く人が自分の収入構造を把握し、税や保険の仕組みを生活実感と結びつけて理解できるように整理されている点に特徴があります。会社員などの給与所得者はもちろん、人事や経理の実務に関わる人にとっても、日常業務と制度理解をつなぐ入り口になる内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、支給額と手取り額の差を生む給与明細の基本構造。本書の中心は給与明細を見て、なぜ額面の給与と実際の手取りが違うのかを理解することにあります。給与明細には基本給や各種手当などの支給項目と、税金や社会保険料などの控除項目が並びますが、普段は金額だけを見て通り過ぎがちです。本書はこの構造を一つずつ読み解くことで、給与がどのような要素で成り立っているのかを把握する視点を与えます。重要なのは、手取りの高を感覚的に受け取るのではなく、どの部分が増減したのかを明確にすることです。そうすると、残業代や通勤手当、賞与の扱いなどが生活に直結する金額差として理解できます。給与明細は単なる通知ではなく、労働の対価がどう計算されているかを示す記録であり、その読み方を知ることは家計管理の前提にもなります。次に、所得税と住民税が給与から差し引かれる仕組み。給与明細で特に理解しにくいのが、毎月控除される税金の項目です。本書では、所得税と住民税がどのような考え方で計算され、なぜ給与支給時点で天引きされるのかを整理していると考えられます。所得税はその月の給与だけで決まる単純な費用ではなく、年間の所得や各種控除の影響を受けるため、給与明細の数字だけで判断すると見えにくい部分があります。住民税もまた前年の所得をもとに決まるため、現在の収入感覚とズレが生じやすい制度です。本書が有用なのは、こうした時差のある税負担を給与明細という身近な形式に落とし込んで説明している点です。税が急に増えたように見えても、その背景には制度上の計算ロジックがあります。その仕組みを知ることで、税額の変化を不透明な引き落としとしてではなく、所得に応じた制度的な調整として受け止められるようになります。さらに、社会保険料が将来の保障とどう結びつくかを理解する。給与明細の控除で大きな割合を占めるのが社会保険料です。本書は健康保険、厚生年金保険、雇用保険など毎月の負担として現れる項目が、実は将来の給付や生活保障と結びついていることを理解する助けになります。社会保険料は単なる負担ではなく、病気や老後、失業といったリスクに備えるための制度的な費用です。しかし、実際には天引きされる金額だけが印象に残り、何のための支払いかが曖昧になりがちです。本書の価値は、給与明細を入り口にして、保険料がどういう制度の下で成り立っているのかを日常感覚で捉え直せる点にあります。保険料の意味が分かると、手取りが減る理由を理解するだけでなく、会社員として受けている保障の全体像も見えます。自分の現在の負担と将来の重益を対応づけて考えられるようになることが、この章の大きな意義です。そして、各種手当や控除を通じて見える働き方と収入設計。給与明細は基本給だけでなく、扶養手当、住宅手当、通勤手当、残業代などの要素によって実収入が形作られていることを示します。本書では、こうした手当や控除の意味を抑えることで、収入の中身を立体的に見る視点が得られます。例えば、同じ総支給額でも、どの項目が占める比率が高いかによって収入の安定性や将来の変動可能性は変わります。また控除の内容によっては、家族構成や働き方、加入制度の違いが給与に反映されます。これを理解すると、給与は単なる月収ではなく、制度と個人の状況が交差した結果であることがわかります。本書は、給与の数字をそのまま受け取るのではなく、どの制度がどの金額に作用しているのかを考える習慣を促します。その結果、転職や働き方の変更を検討する際にも、表面的な年収だけでなく、実際の手取りや負担まで含めた比較がしやすくなります。最後に、実務担当者にも役立つ給与計算と制度理解の基礎。本書は一般の給与所得者向けの入門書として読める一方で、人事や経理の実務に関わる人にとっても、給与計算の基本を整理する手引きになります。 給与明細を正しく理解するには、税金や社会保険の制度だけでなく、支給と控除をどう処理するかという実務上の視点が欠かせません。本書はその入り口として給与計算に関わる基礎知識を身近な形で示している点に意味があります。制度の名称を知っていても明細のどこにどう反映されるかがわからなければ従業員への説明は難しくなります。逆に明細の構造を把握していれば変更点や異常値にも気づきやすくなります。実務担当者にとっては制度説明の土台を整える教材として役立ち、給与所得者にとっては会社任せにしない理解を身につけるきっかけになります。専門的すぎず、しかし曖昧にも流さないバランスがこの本の実用性を支えています。結論として、この本は給与明細を毎月受け取るすべての人、特に手取りが思ったより少ないと感じたことがある会社員、自分の税金や社会保険料の内訳を整理したい人、人事や経理で給与説明を行う立場の人に向いています。読み進めることで、額面給与と手取りの差がどこから生じるのか、税や保険料がどのような理屈で差し引かれているのかを生活に即して理解できます。そうした理解は家計管理や転職時の条件比較、将来の備えを考える際の基礎情報になります。類書にも給与や税の入門書はありますが、本書は給与明細という非常に具体的な入り口から制度を読み解くため、日常の疑問と制度理解がつながりやすい点が強みです。税理士である著者の専門性もあり、単なる感想や雑学ではなく実務と制度の接点を押さえた説明が期待できます。給与を受け取る側にとって見慣れた紙を理解の道具に変える実用性がこの本の回だった価値です。ご支援いただける場合は高橋総ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。